最近ですね、世の中かなり極端になってまいりましてね、極端な意見っていうのが何かこう大手を振るって通るっていうことがあるんですね。例えば環境についてでもそうなんですが、財政についてもそうなんですけれども、不真面目さが見られるような気もしますね。病気もそうなんですけど、今ここでは環境とそれから病気と、それから財政ぐらいをちょっと取り上げてもいいし、それから教育なんか、学校教育なんかでもそうなんですが、意見が非常に極端なんですよね。例えば環境でも2000年ぐらいから環境問題って言われ始めまして、最初はですね、リサイクルするとか、それからダイオキシンが毒物だとかですね、そんなようなものが中心でしたね。で、これは確かにおかしいことはおかしかったんですが、普通の人が考えたらなかなか分かりにくいという問題でもあったんですね。例えばリサイクルですとですね、普通の人はこう材料がどういうふうに劣化するとか、エントロピーの問題なんていうのをもちろんご存じないんで、というかご存じないっていうか、本当は高校の時にきちっと教える、その原理を教えるべきなんですが、高校が高等学校教育が大学受験というものにかなり影響されて劣化してますんでね、そういう点から言って、変な話になりました。で、もちろん人間が生活するわけですから、ものはだんだん傷んでくるわけですね。これはもう皆さん日常的にはよく理解されているんですが、それが目の前でどんどんどんどんこうゴミが増えてきたんですね。そうしますと、いろんな利権が発生して、そこで嘘をつく学者っていうのが出てくるんですが、この嘘をつく学者っていうのはですね、またこれが難しくてですね、アホな学者と嘘をつく学者が混合するんですね。ですから難しいんですが、リサイクルしてですね、また物が使えるなんていうアホな学者が出てくるわけですね。そうするとリサイクル。それで江戸時代はリサイクルしてた。こんなのも嘘っていうか無知なんでしょうね。江戸時代のリサイクルってもちろん物が今の100分の1とかそういった桁でものすごく少ないっていうことと、それから物がもともと少なかった、生産量がものすごく低かったわけですから、そういうところではですね、木製のものを削ったりなんかして使う、それでもやっぱりリサイクルってのはできないんですよね。例えば着物ですと、着物を何回かはあの打ち直しはする。しかしそれは最後はやっぱり雑巾になる。つまりリサイクルっていうのは無理で、こう、貝の用途までこう落としていくっていうことなんですが、実はこれはもう、洋服の数がすごく少なければ、洋服の数と、それから雑巾とかそういうものの数が合うんですけどね。今みたいにどんどんどんどん物を使っていくようなことになりますと、結局、例えば公園、プラスチックを使い終わった後、公園の杭にするとかなんかいろいろ言われてたんですけども、そんなのは非現実的なんですよね。もう生産量の規模が違うわけですね。100倍も違うわけですから、公園の杭とか公園のベンチばっかが山ほどできてもしょうがないんですね。で、それじゃあだんだんだんその議論が極端になってきてですね、それじゃあ我慢しようじゃないかってことになったわけですね。この頃はもう我慢するってことがいいことだと、いうふうに思われている節があってですね。それで、何でもかんでも我慢がいいと。しかし、人生は何のために生きているのか。例えば簡単に言えば、我々の生活を江戸時代の生活に落とせばですね、いわゆる今言う環境の人が言う間違った環境ですね。環境っていうのは別に石油を使わない方がいいとかそういうことじゃなくて、我々の人生の幸福が一番環境はいいっていうわけですから。ですから、人生を幸福にするために、それほど物は使わなくていいよって、これはいいんですね。だけども、物の使い方を少なくしたら幸福になるって、そういうことは これはないわけですから。これがもうどんどん変なことになって、最近では、レジ袋を有料化する。このレジ袋を有料化するってあれ何か、何を目指してやったのかっていうことなんですよね。全然もちろんプラスチックは全然、枯渇しませんし、それから 地球は温暖化、まあこれがねまたね地球が温暖化してるっていう巨大な嘘をですね一回持ち出したもんですからね。でこれはもう支援者が山ほどいるんですよ。まあ昨日もある大学のですね大きな会議に出ましたらね、地球温暖化を防ぐことはもう時代のトレンドであるという議論がもう覆せないっていうか、そういう議論はもうできないんですね。もう終わってしまってるって感じなんですよ。それでこれはこういうことっていうのはいつでもあるんですね。20世紀に入りまして貴族社会が大衆社会になった、民主主義になった。そうするとそれまでは貴族が考えてたもんですから、まあ、戦争っていうのは局部戦争はありましたけども、国全体がですね総力戦をやるなんていうのはなかったわけですね。ところが民衆が入りますとね、もちろんそれは全員ですから全員が戦争に巻き込まれる。でも戦争なんかしたら人は死ぬわ、経済は破壊されるわ、冷静に考えれば やめた方がいいに決まってるのにですね、もう戦争が当たり前になっちゃったんですね。まあ、大体1900年ぐらい、20世紀明けてではですね、もう各国が軍事をどんどんやって、それでまあそれを使わなきゃ消耗しませんからね。そうすると第一次世界大戦、それからいろんな戦争があって、第二次世界大戦まで打ち続く戦争が続くと。でもそれが馬鹿らしいってことに気がつくのに、やっぱり世界全体で40、50年かかっちゃったんですよね。それと同じことが今、地球温暖化とかそういう環境問題で行われておりましてね。それがまあレジ袋の有料化とかですね、なんかもう今度また他のがあるらしいんですけどね、もう何しろプラスチック製品を抑制することがいいことだと、まあ、そういうふうにもう決めてかかって、まあ、昔だったら戦争はいいことだって決めてかかったわけですよね。戦争はいいことだ。でもそれでお互いに戦争し始めるともう止まらないんですよね。ロシアが攻めて、ロシアはまた戦争して領土を広げることがいいことだともう信じていたわけですよ、当時は。それが帝国主義ってやつですね。ですからどんどんどんどんシベリアに来る、満州に来る、挙句の果てに朝鮮に来るなんてことすると、まあ、朝鮮の彼方には日本っていう強い国があったんで、それと戦いになっちゃうって、まあ、そういうふうになっちゃうわけですね。そうするとだんだん日本も巻き込まれて、まあ、それ日清戦争は中国との戦争に勝って、ロシアとの戦争に勝って、ドイツとの戦争、これはまあ皆さんあまり知りませんが、第一次世界大戦のドイツの戦争に勝って、そして領土が増えていくと、今度はその領土を守れという話になってですね、まあもともと自分の領土じゃないんだから別に守らなくていいんだけど、そんなことないんですよね。アメリカはハワイを取り、アラスカを取り、フィリピンを取ったわけですよね。これも返さない、イギリスも返さない、負けるまで返さないっていうことになっちゃって、結局世界中が植民地で苦しみ、かつ戦争ばっかしてるとなったんですよ。それとほとんど今同じなのが、まあ、1990年ぐらいから始まっ、ヨーロッパを中心とし始まったいわゆる環境を守れってやつですね。いや環境は実にいいんですよ。もちろん資源っていうのは石油も鉄鉱石も何もかにもなくなりません。それがだんだん極端になってきて、森の木を守れという運動になってですね、それでリサイクル、紙はリサイクルしろとかいうふうになって、森はすっかり荒れてしまうと。つまり自然の摂理にも反するように、まあ気違いみたいになっちゃうな、気違いって言ってはいけないのかな、今なんか知らないけど、そうなっちゃうんですよね、人間っていうのは。そういうところがあるわけですね。それで、もちろんダイオキシンなんて毒でもないのに、でっち上げるっていうことを今度するんですね。でこのでっち上げる過程がまた面白くてですね、みんなが真剣に考えてでっち上げたんじゃないんですよね、ダイオキシンも。私はダイオキシンのことでみんながあんまり騒いでるので、その頃僕はあんまり環境に興味なかったんですけども、まあ、2005年ぐらいですかね、2005年から8年ぐらいにかけて一生懸命勉強してみたら、ダイオキシンが毒性を示すデータがないんですよ報告がないんですよ。ところがですね、テレビをつけたらもう毎日毎日ニュースステーションなんかで、ダイオキシンがひどい、ダイオキシンが、ダイオキシンがひどいんじゃなくて、ダイオキシンっていうものが猛毒だと仮定をしてですね、今のは新型コロナみたいなもんですが、もう仮定をして、その仮定はもう異議を差し挟まない。 とにかくダイオキシンはもう猛毒なんだ。それで猛毒だって誰かが言い始めると、今度は人類が作り出した最強の毒物なんていうですね、キャッチコピーをまた作る人がいるんですよ。それでそれが一人歩きする。すると今度は嘘を作り始めるんですね。例えばイタリアのセベソでダイオキシンの関係している工場が爆発してものすごく人が死んだと、日本から女の子一人と新聞記者が行ってみんなを助けてきた。いやいや、僕がよく調べたら人間の被害者一人もいないと。まあそんなようなことにだんだんなってくるわけですね。それから、ウクライナで大統領選挙が行われたと。大統領の選挙、大統領候補が顔がブツブツだらけになった。あれはダイオキシンだ。これはダイオキシンじゃなくて単に農薬をちょっと浴びたということなんですが、まあ、とにかくまあ尾ひれがどんどんついてですね、それでまあいつの間にかダイオキシン、それでもそれからもうダイオキシンの法律なんかもできて、猛烈に金をかけてダイオキシンを排斥した。それはこの場合は無知が多いんですけど陰謀もあったんですね。まあ、焼却すればダイオキシンなんてなくなっちゃうんですけど、ダイオキシンが残る焼却できない焼却炉を使ったらダイオキシンが残るってことだ。これだから二重の嘘だったんですね。ダイオキシンが猛毒だっていう嘘と、ダイオキシンが燃えない焼却炉で燃やせばダイオキシンが残るっていう、この2つの組み合わせでですね、もうダイオキシンはどうにもなんないんだって話になるわけですね。もちろんこれ朝日新聞なんかが極端に関与する、つまり嘘に嘘を重ねてやるわけですね。まあこういうことが、まあ現在ですとタバコの発がんとかですね、それから今度の新型コロナウイルスとか、血圧が高い方が良くないとかですね、まあ、こういったものものすごくいっぱいあるわけですね。お米を食べると糖尿病になるとかですね、ほとんど全部反対だったりするんですね。それでもちろん人の健康に関することの嘘なんていうとですね、本当に健康とか命に関わる人が出てくるんですけども、そういう人に対するかわいそうだという心とかですね、それ科学的に正しいことをやっていかなきゃいけないんだっていう信念とかですね、そういうのがちょっと欠けてるんですね。それでこういうふうな社会がますます増えてきた。まあ、それをこう体で表現してる人っていうのが僕に言わせれば小池東京都知事だと。あの人は僕無知なんだか陰謀なのか分かりませんね。まあ、票だけが頭にあるんじゃないかって気がしますが、本人にお聞きしたことないんでよく分からないっていうことです。